じゃあ、ちょっと卒論のお話をお聞きしたいんですけど、なんか、1年前、ラジオでもお話ししたのかな？ちょっとだけお話ししていただいたかもしれないんですけど、そのテーマのをずっと最後まで持って、卒論を書かれたっていうことなんですけど、もう一度、卒論のタイトルなど教えていただいてもいいですか？
はい、卒論のタイトルは「心中から見る障害者差別」。はい、やりました。
またなんか繰り返しになっちゃうかもなんですけど、そのテーマに興味を持った理由っていうのは何なんですか？
相模原の障害者施設の殺傷事件を受けて、本当に何だろうな、そのニュースを初めて見た時は、なんか大変なことが起こってるなという程度で、なんかそこに何だろうな、自分がこう積極的にこう関心を持ってとか、自分の問題として考えるっていう感じではなかったんですけど、それが、その事件がきっかけで、なんか、そういう優劣がつけられるような、そういう社会ってどうなんだろうなというか、そういうものを作ってる人間の問題性とかっていうものを考えていきたいなっていうので、そのテーマで始めました。
ラジオを聞いている方、海外から聞いてるとか、いろんなところから聞いてらっしゃると思うんで、相模原の障害者殺傷事件っていうのがどういうものだったのかっていうのをご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっとその概要を説明していただけますか？
そうですね。これはなんか私がまとめるようなことをしていいことじゃないとは思うんですけど、その相模原にある知的障害者施設に、知的障害者施設で、職員を含む27名の方が重軽傷を負ったんです。で、犯人は元職員、そこの元職員で、そこも結構注目される要因ではあったんですけど、優生思想って言われるような、そういう障害者不要論っていうものを犯人は語っていて、そういう思想の中で、何人もの人を殺傷するっていう犯行に至ったという事件です。2016年は高校3年生ですね。
高校
私
3年生
が
か、高校3年
3
生。
年生の時に、発生して、で、2020年に裁判が終わった、だと思います。で、本当に何だろうな、事件自体は5年経ってるけど、なんかその問題自体は消えてないなっていうのはすごく感じました。
すごくやっぱりショッキングな事件だったので、個人的にも、私個人的にもすごくマリアさんの卒論のテーマに興味があって、ですね、どういったアプローチをまずしていったんですか、そのテーマに対して。
そうですね。まずは事件の概要とか、ニュースでまとめられていることとかを、調べて、どういう事件だったのかなとか、どういうふうな犯行動機を語ってるのかなっていうことをまずは調べましたね。
犯人の方のその
そうで
証
す
言
ね。
を集めていって、
はい。
どうでしたか、その犯人の言葉とか、それは事件の概要なんかを見ていって、すごく悩まれることもあったとは思いますけど、まずどんな気持ちに、どんな気持ちとか、どう、
そうですね。
まず感想というか、
やっぱり障害者はいらないとか、そういう意見に対しては、怒りというか憤りというかというものはかなり感じたんですけど、 当時すごいそれをその犯人の意見を肯定する考えが SNS とかで発信されたっていう、そこに私はすごく興味を持って、で私自身もなんかその植松、犯人の考えをこう否定しきれないというか、なんか根底には同じものを持っているのかもしれないなというのが、あって、なんかそこを、考えていってたんですけど、でもやっぱりそうするとその自分の嫌なところというか、その犯人の思想につながるような危うさを持った自分の考えというものがこうだんだんこう気づかされてきて、それがすごくなんかしんどかったというか、私はなんか何目線でこの論文を書いてるんだろうっていうふうになってきてましたね。それがすごいしんどかったです。
そうですね。その事件の前、ちょっと戻るんですけど、事件が起きる前、その興味を持たれる前に、なんか障害を持った人たちに対してこう何か思ってたこととかってあったんですか？その振り返る中で気づかれたかもしれないけど、
その家族っていうか親族の中に障害がある方がいて、でもその方とは私はお会いしたこともないし、私が生まれる前に亡くなってしまった方なんですけど、でもなんかそういう話を聞いてると、なんかすごいその方に対してかわいそうとか、なんていうのかな、なんていうんでしょう、その差別という、まあ、傷つけるという意味ではなくて、こうちょっと特別視してしまう自分っていうのは感じていたので、なんかそういうなんですかね、やっぱりちょっとこうどこかで自分とは違うって思ってしまっているのかなというのは、感じてても、それが嫌だったっていうのもあります、
なんかこう個人的な感想ですけど、感想というか思っていることですけど、なんというか いい悪いってことじゃなくて、なんか私は生まれた時からというか、ほとんど2歳ぐらいの時から妹が障害者なんですけど、妹と一緒に過ごしているので、その特別視する感覚の以前に妹ですっていうのがあるので、逆に短すぎて離れてる人の気持ちっていうのを想像するのが難しいことも結構あるんですよね。だから特別視しちゃうっていうのはどういう気持ちなんだろうっていうのがあって、で、まあ、障害者の人って言ってもいろんな障害を持った方がいるので、そういう違いはあるんですけど、すごい広いグラデーションの中の違いっていう感じで多分身についてるところがあって、だから逆に言語化しづらかったりするんですよね。その一体何が問題なのかとか、何をみんなが問題と感じて、そこに離れてる人がどういうふうにアプローチしていきたいって思ってらっしゃるのかとか、そのことがあるので、やっぱり攻めてしまう気持ちになるっていうのが、なんていうのかな、自分がそういう気持ちがあるっていうので嫌だなと思っちゃうっていう感覚、それはすごい多分すごく、かっこつきの普通の感覚として、まずそこから始めてくださるっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなと思って今聞いてて、なんかそこから向き合った、すごく大変だったと思うんですけど、向き合うっていうのが、すごいなと思っています。そういう答えがある話じゃ多分ないんですけど、やっぱり触れて一緒に暮らしていくしかないと思う、一緒に暮らしていったり、同じ社会で暮らしていくことしかないと思うので、答えのないことだとは思うんですけど、その犯人と同じ気持ちがあるかもしれないなと思ったり、いろいろ考えられた中で、その、もちろん、何ヶ月間か書かれてたと思うんですけど、 気持ちの変化とか、こういうふうになんか気づいたこととか、そういうものはありましたか、気づきとか。
あの、卒業論文取り組む前はやっぱりこの論文を通して、その自分の障害者の方に対する偏見とか差別心とか特別視する気持ちっていうのが、こうあわよくばなくなればいいなというようなこう気持ち、考えを持ってたんですけど、でも卒業論文取り組めば取り組むほどそれができない自分というものに気づかされて、でもじゃあそういうものを取り払えないからもうダメなのかとか、もう何その障害者の方とこう生きていく、共に生きていくことが開かれないのかっていうのはまた違うなとは思っていて、で、まあ、そこを、まあ、どういうふうに書いていこうっていうのが卒業論文の最後の、迷ったとこだったんですけど、ですね、だから、結論としてあんまりこうこれというのはなく考え続けていきたいみたいな、かなりこうありきたりな感じで終わってしまったなって思ったんですけど、でもやっぱりその自分の何だろうな、差別はいけないこととか差別をなくしたいとか、そういう簡単な言葉で片付けられないような自分の問題性、人間の問題性に気づくっていう、そこから始めるしかないんじゃないかなっていうのは最終的に今感じていることではあります。
本当、多分触れ合う人、なんだろうな、触れ合うしかないんですよ。触れ合うというか慣れるしかないんですよ。なんか多分自分と違うとすごく思ってるものに対して知っていくっていうのは、知識で知っていくというよりは、なんかそれ以上のこうコミュニケーションの中でこっちが受け取っていったり、相手に発信していったり、そういうのをやり取りしていくしかないんでしょうね、きっと。マリアさんがおっしゃるように、だからそのすごくそのプロセスが、やっぱり卒論ってそういうところがあると思うんですけど、この考えていくプロセスの中でやっぱ一つ、なかなかそのまとまった文章を一つの短い期間、何ヶ月間かの間にギュッとこうそれだけに向かって書いていくっていうことは、なかなか人生でもない経験だと思うので、
はい、
その中でやされたことっていうのが、この後も全然違うね、仕事なんかについたり、全然違う生活をしている中でも、なんか一つ糧になるような気はしますよね。
そうですね。
ふぎこさんどうですか、なんか。
タイトルに、新州から見るって言ってあって、はい、その新州から見るっていうのは、もちろんその所属している学部、学科とかでそういうあの関係しているかと思うんですが、
はい、
マリアさんにとって新州から見るっていうふうのをつけた時に、あの何か、あ、そうだなと思われることとか、気づいたことってありますか？
その障害者差別が問題になるのって、例えばこう社会制度の問題とか、うん、福祉的な問題とか、そういうところからのアプローチの本は結構あると思うんですけど、なかなかそのなんだろうな、差別する側の問題性っていうところにこう目を向けるっていうのが、こうなんだろうな、新州学科としてこう考えていける視点なんじゃないかなっていうのがあったので、それが新州から見るっていうそこにこう込めたというか、そこだからこそ考えられるものなのかなっていうのはあります。
その制度からとかじゃなくて、自分が言葉に出さないけどその問題にを見ている人も含めて、こう社会っていうか、その問題がどういうふうに感じられているかとか、そういうことも含めて考えてみたいっていう のが、うん、マリアさんのなんか視点っていうか、その中にいるのは、ね、自分自身でもある、言葉を発しないけれども、うん、自分自身である。でもその差別っていう問題とかあることに対して自分がどう感じるかっていうのは変わら、なかなか変わらないけど、どう感じるかを見てる自分がいるっていうことに気づくっていう、
うん、
そういうプロセスだったんですね、卒論っていうのは。そうですね。
うんうん。
ありがとうございます。
犯人がどうしてそういう状況に追い込まれたのか、やったこと自体はすごく悪いことですけど、でもじゃあそれでもう例えばパーンと死刑にしてしまって終わりでいいのかっていうのを考えてた人もたくさんいて、それはやっぱり自分との自分をのその立場に置いた時にどういうふうに思うかなっていうアプローチだったと思うんですけど、そうやって、いろんな意見を言ってた人たちがいましたけど、すごく、難しいですけど考えることが多い、これからも考えていかないといけないことのテーマだなと思いました。
卒業論文には提出期限があるんで、ね、その中で無理やりちょっとまとめないといけない部分もあって、それが結構なんか自分が納得まだできてないけど、とりあえず今はこれしか言葉にできないっていうのでこう終わらせた、とりあえず出そうっていうのもあったんですけど、先生からぜひ卒業論文の続きを書いてみてくださいっていうふうに言っていただいたので、その卒業論文書く中で問題になったこととか課題になったことは、ちゃんと忘れないように自分の中に留めておいて、こう何か機会がある時にまたこう言葉にしてみたりとか考えてみたりしたいなと思ってます。